はい、どうも、アシューテックラジオです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？最近ですね、ココイチのスパイスカレーにハマってまして、エスニックカレーっていうジャンルに当たるらしいんですけど、僕が住んでるのは大阪の谷町っていう土地というかエリアになるんですね。その谷町界隈が結構カレーの激戦区になってまして、スパイスカレー系の、家庭的じゃないいろんなスパイスをブレンドしたカレーの、夢の店が結構いっぱいありまして、でココイチのね、カレーはね、どっちかっていうと、それとは全然、チェーン店なんで、安定した味がカレーっていうのが、食べれるっていうふうに思ってたんですけど、最近11月末ぐらいまで期間限定で出た、このスパイスカレー、エスニックな特色が入っていて、で普通のスパイスカレーと違って、なんていうんですかね、トムヤムクンとか、フォーとか、そういうエスニック系の味がするカレーなんですよね。だから普通のスパイスカレーとも、違うような、味になってます。これがめちゃくちゃうまくて、すげえ食べてるんですよね。だからぜひ、11月末までなんで、ちょっとココイチをね、ちょっと変わったカレーにはなってくるんですけど、ぜひどこでも、食べれると思いますんで、これは本格的なスパイスカレーとはね、またちょっと違ってて、本当に今しか食べれないようなエスニックな味なので、めちゃくちゃおすすめでございます。で、しかも、アサリが入ってるんですよね、中に。で、これがちょっとね、アサリが入ったカレーっていうのが結構珍しくて、ついついこの夏の食欲がちょっと落ちて、梅雨も明けてジメジメしてる時にいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、カレーの話もあったんですけど、今日はですね、泥水特集、この泥水サーガに、終止符を一旦打つということで、実はですね、このアシューテックラジオでは、ご存じない方もいるかもしれないんですけど、新社会人を応援するということで、社会人になるとね、いろいろな、事件とか、理不尽なことに巻き込まれたりとか、新人だからこそやってしまうミスだったりだとか、いろんな泥水をね、我々は飲んできてると思うんですけど、そういう泥水を、このアシューを、が代表して、いろいろ披露、エピソードを、こんな泥水も飲んできたと、披露して、ぜひちょっとこんなに底辺もいるんだっていう参考にしていただく企画、プラス、新社会人を応援する、応援特集ということで、やらせていただいてるんですけど、アシューテックラジオ23回目で、この新社会人応援企画、初めてやらせていただいた、真夏の泥水クロニクルっていうのをね、やらせていただいて、そして、前回ですね、37回の夏の終わりの泥水特集リターンズっていうのを、やらせてもらいましたと。で前回、そこに漏れてるちょっと話もいくつかあって、本当はちょっと紹介しようと思ってたんですけど、時間の関係等々で、紹介できなかったので、ちょっと今回、歩行がてらというか、スピンオフがてら、ちょっと足一人ですけど、披露できればなと思ってます。今日多分するエピソードで一通りこの泥水サーガに、終止符というか、まだまだ増えていくと思うんですけど、思ってます。前回ね、紹介しようと思っていた、エピソードで、紹介できなかったのが、新人教育アウトソース事件、ライバル女子との一年戦争事件、ゴルフ始めました事件、っていうのが、残り紹介してないエピソードになってます。 で、ちょっとどれから行こうかなと。まあ、あと、そうか、謝罪のバメリ事件というのもありますね。まあ、どれから行こうかなっていうのがあるんですけど、そうですね、新人教育アウトソース事件。まあ、これちょっと行きたいなと思ってます。これがですね、私が、入社して、そうさ、3年目か4年目ぐらいの時だったんですけど、皆さん新人教育って受けられたと思うんですね。入社して、まあ大体1ヶ月ぐらいある、まあ、名刺の渡し方とか、メールの書き方とか、なんでしょうね、セキュリティの、社会人の、セキュリティ関連の研修とかね。まあいろいろあったと思うんですけど、これ僕の会社の研修の話ではなくて、その入社して3、4年目で担当、まあ、営業として担当してた、製薬会社のお客さんから、足湯に依頼がありまして、まあ、当時その時、3月ぐらいだったんですかね。まあ、来月に、まあ、新入社員が入ってくるのを控えた、状態のお客さんから僕に依頼がありまして、で、その依頼っていうのが、来月、新人が入ってくるときに、そのお客さんがそのシステム部門っていう会社のシステムを担ってる部門だったんですね。で、足湯がシステム営業だったんで、その担当のお客さんから、連絡があったんですけど、ちょっと足湯くん助けてくれと。で、その助けてくれって内容が、その新人向けの、その製薬会社の研修で、その情報システム部門が、になってる研修の一コマがあるんやと。で、そこを、ちょっと足湯くんに、担ってほしいと。1時間丸々喋ってくれと言われました。で、めちゃくちゃ無茶ぶりやなと思ったんですね。で、普通ね、皆さんも、会社入られた方であればわかると思うんですけど、新人教育って普通その会社の人が、やるわけで、で、百歩譲っても、ちゃんとしたね、そのアウトソースするような、そういうのを仕事なりわいにしてる業者さんに頼むと思うんですけど、まだ社会人になって3、4年目のね、足湯に頼むってかなりリスキーですし、いやいや、ちょっと待ってくださいよっていう話をしたんですけど、結構ガチで、頼まれまして、っていうのが、まあ、ヘイポンポコ商事がそのお客さんに、まあ、システムを、まあ、結構いくつか導入しててですね、まあ、普段、利用してもらうようなシステムになってるんですね。その従業員の方にというか、MR の営業の方に。で、そのシステムを、まあ、入れてるっていう立場もあるし、で、あとは、まあ、駆け出しの、まあ、営業マンということで、まあ、その新人にとっても、その、まあ、システム部門って言ったら、まあ、結構高齢な方も多かったんで、っていうよりは、まあ、年の近い足湯くんから、伝えてもらった方がね、そのセキュリティとかもね、伝わると思うねんって、結構ガチめに、多分3、4人ぐらいに囲まれてね、システム部門の方から説得されて、で、まあ、その時足湯はやっぱ、まあ、そのお客さん自体はね、先輩から引き継いだばっかりだったんで、まあ、もともと案件があってシステムも入ってたんですけど、まあ、信頼をアップしてね、いろいろもっと拡大していきたいなと思ってたんで、まあ、ちょっと嬉しかったんですよ。なんでちょっと引き受けることにして、二つ返事で。いや、わかりましたと。まあ、ありがたい話ですね、っていうことで、まあ、そのまま帰って、そのまま、依頼された内容を上司とかに報告すると、まあ、結構、あんまない話なんで、結構、びっくりしてたんですけど、まあ、めっちゃいいやん、っていうことで、すごく事前準備とかね、手伝ってくれたりとかですね、してもらったんですね。で、足湯もまあ自分で資料を作って、自分のこの社会人になってからの学びとかね、まあ、そういうのも踏まえた上で、資料を作って、まあ、もう1ヶ月もう時間なかったんで、まあ、そのシステム部の方とプレゼンとかね、まあ、ロープレっていうんですかね、練習しながら何回もすり合わせをして、当日に臨むことになりました。で、前日に、本当に実際のそのでかいホールとかで、本番さながらに練習させていただいて、やってたんですね。 で、前日のその午前中ぐらいにその最終の確認が終わって、で、いよいよ明日ということでよろしくねって言ってシステムの方からも激励していただきまして、もうやる気満々になってたんですね。で、その日の夕方会社に戻ってきて、まあ、明日の資料とか見直してたんですけど、そう、携帯に電話かかってきまして、そのシステム部門の、部長から電話がありまして、すごく申し訳なそうに、いきなり電話出た瞬間に、あ、しゅうくんごめん、明日の研修やねんけど、ちょっとごめん、なしになったわって言われまして、ええー、と思ったんですね。で、実は役員に、その会社の、まあ、その部長から、明日、まあ、こういう段取りで、まあ、外部ベンダーに、やってもらおうと思ってますと、研修を。で、初めて言ったらしくて、詳細を。そしたらその役員の人が、バカモーンってなって、なんで外の人間にやらせるねんと。まあ、そりゃそうやなと思ったんですけど、そこまでね、ことが運んでからめちゃくちゃ土壇場で、キャンセルされるっていうね、飲食店やったらえらいことですよね。その100人ぐらいね、お客さんいて、もうすごい事前に入念にね、仕込みからして、もう仕入れもしてみたいなところまで準備したのに めちゃくちゃショックやったんですよね。でも、行き場の、やり場のない気持ちがあったんですけど、そのお客さんから、いや、ほんまに申し訳ないと思ってると言われて、寝言ってなかったのは僕らやからって言われまして、で、僕の作った資料をちょっと使わせてもらうわっていうことで、まあまあ、まあまあ、そう、まあそれやったら、ちょっと気、まあ若干収まったんですけど、ほんとね、ちょっと結構やる気満々だったんで、ちょっとショックな事件だったんですけど、なんかこういうこと経験してるかっていう話を、まあ、いろんな人に社内でしててもあんまないらしいんですね。で、僕もそれ聞いた時に、もうちょっとこう上の人まで確認取っといてもらってるかどうか聞いといた方が良かったなと思ったんですけど、なんかそういうエピソードがね、新人教育アウトソース事件っていうのがありました。まあなんか機会があればね、こういうことやってみたいなと思ってるんですけどね。ちょっと僕にとっては事件でしたね。で、この製薬会社のお客さんが結構面白くて、で、まあお客さんの中にはこの若い営業が担当してくれてたら、この子を育てようって思ってくれるお客さんもいれば、まあ本当にもう、まあある意味公平に、まあ、いろいろなベンダーに対してっていうお客さんも、まあ、いてると思うんですね。で、この MR というか製薬会社のお客さんは、まあ、結構こうベンダーを育てようとしてくれるような感じのお客さんだったんで、まあ、こういうアウトソースのような依頼とかもしてくれたりとかですね。で、あとそのシステムの部長が次の年ぐらいに役員になってですね、で、こっからちょっとね、別の事件になるんですけど、ゴルフ始めました事件っていうのがありまして、足湯ね、ゴルフめちゃくちゃ嫌いなんですよ。まあ、嫌いというか苦手なんですね。で、多分ね、向いてないんですよ。はい。で、いろいろトラウマがあって、いろいろトラウマがあって、で、まあ、そもそもゴルフ始めたきっかけっていうのが、まあ、社内でもね、まあ、営業なんで、ゴルフをちょっといつやるねみたいなのがあったんですけど、ずっと椎間板ヘルニアっていう、ちょっと嘘ついて、1年か2年ぐらい、こう、ふわふわ逃げてたんですけど、この製薬会社のその部長がまあ役員になって、で、まあ、まあ、結構可愛がってもらってたんですけど、その人めちゃくちゃゴルフ好きで、で、この人からもずっと1年ぐらい誘われてたんですけど、まあ、ずっと断ってたんですね。で、ただ、ある日突然、まあ、これ土日だったと思うんですけどね、夜8時ぐらいに、まあ、一人暮らしなんで、まあ、なんかテレビ見てボケーとしてたら、LINE が来て、で、その LINE がですね、その MR のその部長の部下の方からだったんですね。で、LINE 交換してて、で、あしゅうくん、ちょっと今、あしゅうくんの前まで通りかかってんけど、 ちょっと外出てきてくれへんって言われて、で僕の住所知ってるんすけど、その人で、ああ分かりましたと、何やろうと思って、この土曜日とかに会うとかってあんまね、飲みに行くことはありますけど、そのいきなり家来るとかないですからね。で家の前出て行ったら、いきなりその、部下の方に車から降りてきて、バッグをね、でかいこうバッグをこう手に、両手にドサって渡されて、パシャって写真撮られたんですね。でそれゴルフバッグだったんですよ。でこれで証拠を押さえたからと。要はその、もう無理やりね、ゴルフやらせるために、その部長が指示して、もうとにかく足湯くんにゴルフやってもらいたいということで、いきなりゴルフバッグをその人からもらいまして、証拠写真を押さえられまして、で、2週間後の平日、この日は、足湯くんやす、何も予定が入ってないっていうのを会社に確認したから、もう部長もその日休み取って、もうゴルフ行くっていうのを予定抑えてるんで、ちゃんと練習してきてねって言われたんですね。いやいやいやと、いや無茶ぶりやろと思って、いやゴルフその時やったことなかったですけど、ラウンドデビューするのって結構ある程度練習してからデビューするっていうのは通説というかっていうのは分かってたんですけど、いやすごいなと思って。で、その日からもう観念して、上司とかね、先輩とかに言って、もうやることになりましたと。で、アマチュアのプロみたいなのが教えてくれるところにも、2週間、付け焼き刃で行って、で、デビューしたんですけど、もう大変でしたね。もう芋掘ってましたよね、当日。もうスコア多分200、もうちょっと覚えてないですよね。で、ゴルフやった方だったらご存知だと思うんですけど、プレ4っていうルールがあって、初め、ドライバーでいきなり OB したら、4打目から結構前からスタートできるっていうのがあるんですけど、それもね、プレ4じゃなくてプレ1にしてくれっていう こと言うぐらい、1打目からそこから打たせてくれっていうぐらい叩いてまして、もう結構散々でしたよね。で、その部長にめちゃくちゃ教えてもらうんですけど、なんかね、恐縮しまくりで、ちょっと、生きた心地がしなかったですね。でも部長喜んでたんで、いいかなと思ったんですけどね。っていう衝撃的なスタートだったんですね。ゴルフ始めました、事件っていうのが。で、趣味のきっかけ、始めるきっかけって、そんな唐突なことあんまないじゃないですか。だからね、それもあって、ちょっとこう、苦手意識あるかなっていうのがありましたね。そっから多分7年ぐらい今も、続けてるんですけど、その時ぐらいからね、社内でもね、コンペってあって、ゴルフの。で、これは部長連中、社内のね、役職者以上の方が、部長とかその支社長だけでやってるコンペって社内でも結構月に1回とかあるんですけど、私のその時の上司が、僕がこうゴルフし始めたっていうことで、上司もすごくゴルフ嫌いだったんですね。で、僕をその部長連中が出るコンペに、自分の身代わりに出させるっていうことをいきなりしだして、で、僕がありえないですね。普通、役職者、部長以上がいてるコンペ大会に、平賀が出るって、ないんですよ。それを許してしまう会社もいけないと思うんですけど、それに出ることになって、朝の、5時とかね、僕、幹事とかに、幹事ってね、一番、うちの会社ルールかわかんないですけど、一番1位の、スコアが1位の人と、ブービーって、下から2番目の人が、感じになるんですけど、僕一番下ってね、逆にそのハンデとかが結構あって、スコアは一番下でもハンデが適用されて、下から2番目に当たるポジションやったんです、ずっと。で、その関係もあって、そのね、部長連中のコンペ、1回で普通見逃してくれるじゃないですか。身代わりで来てるの皆さん分かってることですし、 でもね、幹事をやることに対して厳しくて、僕ずっとブービーやったんですよ。だから何回かね、部長連中のコンペにずっと出続けるっていう そういう、戦々恐々とするようなことが結構続いてたんですね。まあ、そのおかげで、まあ、顔が結構広くなって、まあ、いろいろな、こう、ね、営業の依頼事とかね、社内の調整とかも結構顔知れててやりやすかったっていうのはまああったんですけど、まあまあちょっとそれもあって、もうゴルフちょっと嫌 やなみたいなのがありましたね。もう今ほんまにね、4回ぐらいゴルフやめるって言ってまた始めたりしてるんですけど、まあ、ほんまに AR ゴーグルつけて自分のミンゴルみたいにね、こうゲージ出てここで打てとかね、多分そこぐらいまで今 5G も来てるしね、ゴルフ場でできると思うんですよね。で、そこまで行けば楽しめるかなと思ってますね。まあ努力しろよって話なんですけど、まあちょっとゴルフトークは、大体そんな感じの事件でした。はい。で、まあお客さんと、付き合ってると、まあいろいろな趣味のお客さんって、いてると思うんですけど、まあ、ゴルフが結構一番多いと思うんで、やってて話題にはなるので、まあ、悪くはないかなと思いますけどね。で、これが最後かな。ライバル女子との一年戦争事件なんですけど、これは、僕が2年目、3年目の時ですね。2年目、3年目のエピソードが結構多いんですけど、結構やっぱ社会人3年目以内に、まあ、慣れてないっていうのもあって、いろんな事件に巻き込まれますよね。で、これ一番最初の23回目の泥水特集の時に、バナキン事件ということで、バナナがめちゃくちゃ嫌いな、まあ、鬼上司の紹介をさせていただきました。で、もうバナナを見るのも嫌やし、匂いも嗅ぎたくない。で、僕が東京に研修があって、東京土産の東京バナナを買ってきた時に床に叩きつけられたっていうね、エピソードを紹介させていただいたんですけど、そのめちゃくちゃ厳しい上司が、2、3年目の時僕の上司だったんですね。で、前回あった夏の終わりの泥水特集で、取り上げたお弁当事件に出てきた全然合わない先輩が、その時の先輩やったんですね。で、結構ね、しんどかったんですよ、精神的に。2、3年目の時って。で、さらにね、今回話するライバル女子っていうのが、その時同じ営業グループにいまして、で、僕、1年目は違う部署だったんですけど、2年目の時にそこの営業チームに移ってきたんですね。で、その鬼の上司は、の下で、そのライバルの女子って同期なんですけど、その子は1年目からその営業チームだったんで、僕より先に1年その上司の下で働いてて、で、その子だけは、その上司の下で新人って育たないって言われてたんですけど、鬼すぎるから。でもその子だけすごく気に入られてて、で、結構、肝据わってるタイプの女の子なんですね。案件取れたら決まりましたって大声で、事務所中に高らかに宣言して帰ってくるみたいな感じのね、結構勝ち気な感じの子で、結構苦手やなと思ってたんですけど、で、足湯ちょっとライバル視してたんですね、その同期の女の子。で、最初にね、その上司に 僕が、そのグループに移ってきた時に、最初に言われた言葉も影響してるかもしれないんですけど、お前は、こいつと比べて、見込みがないと言われたんですね。で、こいつってのは女の子なんですけど、この女の子は、俺が、なんか手塩に育て、かけて育ててきたみたいな。1年しか経ってないんですけどね、言われて、で、お前、まあ、僕の方がその時成績2年目の時良かったんですけど、今だけやと。ラッキーパンチが続いてるだけやと。で、この子が、まあ、5年後、10年後、会社を担っていくような存在になるわと。結構なね、圧をかけ、煽りというかかけられて、僕も結構、まあ、表面上は何、まあ、何言ってるんですかみたいな感じだったんですけど、あんま穏やかじゃなかったんですね。 で、周りからもね、結構ライバル関係に、まあ、なんですかね、煽られてて、お前ら仲悪いな、みたいな、こう、同期のくせにっていう、煽りを受けてると、なんかね、僕もそんなに意識してなかったんですけど、なんかこう、ちょっと相手のことを敵対視というかね、こう、普通にみんながいてるところで、普通に会話できなくなってきてたんですね。で、相手もなんかそういうの感じてて、で、僕に対して結構強く当たってきたりとか、みんなの前で。で、まあそういう状態がね、1年ぐらい続いてたんですね。2、3年目ぐらいにかけて。で、僕はといえばそのバナナの件で上司と馬が合わなかったり、先輩にお弁当を1個、代わりに食べてくれって言われて、愛妻弁当で僕がまあ弁当を食べて洗って、その先輩の机の上置いてたら、その先輩が家に持って帰った時に、奥さんが「あんた弁当を洗ったの、いつも洗ってないのに」って言われて、ドキッとして、挙動って自分が弁当を食べてなくて、後輩に食べるのアウトソースしたっていうのがバレて、怒られたっていう前回の話なんですけど、もうそれで僕に八つ当たりしてくるっていう、お前なんで食べた後弁当洗うねん、俺いつも洗ってないねんけどっていうことをね、言ってきたりとかしてね、全然営業活動、回る前にめちゃくちゃ怒られて、なかなか回れなかったりとかね、精神衛生上よろしくない時期が続いてたんですよ。で、ただね、僕ちょっと思ったんが、まあ反省もあったんですけど、まあ、自分でも結構その、なんでしょうね、こう、周りの環境に、まあ、仕事すぐ左右されること多いなと思ってて、で、まあ、これは何年経ってもそうだと思うんですけど、やっぱり職場の人間関係が楽しくないと、あんま仕事面白くないですよね。まあ、学校でも、まあ、勉強とかも、まあ、友達との関係っていうのは割とこう影響してるかなと思うんですけど。で、僕そこで身近になんか、ちょっとね、状況変えなあかんなって思ってたんですよ。で、ちょうどその1年経った時に、残業してて、で、まあその、ずっとその1年戦争をね、ライバル女子と繰り広げてたんですけど、まあその、残業してる時に僕とその女の子が2人きりだったんですね、同じフロアで。で、2人だけで、で、その日が、バレンタインデーの夜だったんですね。で、その相手のそのライバルの女の子って、職場恋愛してて、で、彼氏が、まあ、同期なんですけど、別の営業部にいる男の子なんですね。でも、もう早くあいつとちょっと帰れやっていう話なんですけど、バレンタインデーなんで。でもね、僕その残業してた時にふとね、その子がちょっと斜め前に座ってて、で、思ったんが、あ、なんか2人きりで入れるタイミングってあんまないなと思って、そういえば。で、もしかしたら今打ち解けるなら今しかないなと思って、ちょっと意を決してね、ちょっと仕掛けたんですよ。で、何仕掛けたかっていうと、いきなりパッてその子のところに、いきなり行って、その後ろから声をかけて、ねえねえと。で、その子がもう髪振り乱して仕事してるんで、なんかちょっと鬼の形相やったんですけど、え、なんなんって言われて、いや、実はと、ずっと前から聞きたいことがあってんと。で、実はその子がね、当時めちゃくちゃ売ってたソリューションというのがあったんですね。で、その売り方を、ちょっと教えてほしいねんという話をしたんですね。で、まあ、正直ね、話しかけるときに、実は10カウントしてたと。っていうのが、いつも周りの人からは、まあ、僕らのこと仲悪いとかいうふうに、言われているけれども、本当は自分はあんまりそんな、そこまでその仲悪いと思ってないし、なんなら、まあ、そのライバルのね、子が、やっぱ得意なね、領域の、まあ、スキルとか、まあ、売り方とかっていうのが、もう自分でも分かってたんで、まあ、それをね、普通に正直に教えてほしいっていう、ちょっと羨ましいというか、そういう部分もあったんだけれども、 まあその自分の中の弱い気持ちとか周りの目とかもあって、まあ、なかなかその聞けなかったんだと。で、ただ今二人っきりやし めっちゃ変なタイミングやけど、自分の中では10カウントして、19、8、7みたいな、もう1なるまでに声かけようと思って、今2ぐらいで声かけてんっていう、めっちゃベタな 伝え方をしたんですね。で、まあ半分ほんまにそう思ってたし、まあっていうのもあって、で、まあお互いにこう、ギスギスしてる時は、もうこっちから下に行くしかないなと思って、声をかけたんですけど、まあそしたらその子、めっちゃ顔険しなって、ちょっと、この後、時間空いてるって言われて、うわ、やっばーと思って、これ、あれやな、体育館の裏でボコボコにされるやつやなと思ったんですけど、その子から言われたのは、ちょっと飲みに行こうやって言われて、で、と思って、あらあらと思って、彼氏は、今日バレンタインデーやんって言った。いや、彼氏は、土日に約束してるから、大丈夫やねってことで、で、その後一緒に、飲みに行ったんですよね。で、そこで向こうも結構僕の、その子にはない、得意な、ソリューションの話やっぱ聞きたかったとか、あとやっぱ周りの人から、まあ、いろいろ言われてるけど、私も実は、まあ、仲良くしたいというか、っていうことを打ち明けられて、で、めちゃくちゃね、いろんな話できたんですね。で、彼氏に対しての、ちょっと不満とかもあったらしくて、で、途中からその子の恋の悩みみたいなのを聞くことになって、で、最後泣き出してね、で、僕が慰めるみたいな感じになって、もう多分終電ぐらいで帰ったんですけど、その日からもう一緒に頑張ろうみたいなのになって、で、次の日めっちゃ、優しいんですよ、職場で。で、明らか態度変わって、で、僕も変わって、で、周りの先輩らもお前らできてんのかみたいな感じやったんですけど、そこぐらいから、職場の雰囲気も割とこう、良くはなってるなと思って、やっぱ同期とかね、割と仲良くなるっていうのは、まあ、そこから、なんていうんですかね、派生していくというか、で、まあ、バナキンの上司も、まあ、僕とその部下の、まあ、部下というか、ライバルの子が仲悪いっていうふうに見えてたけれども、まあ、何かこの、まあ、二人とも歩み寄って、まあ、仲良くしてるっていうのに対しては、評価してくれて、で、僕に対しても結構こう、いろいろフォローしてくれるようになったりとかして、結構ね、良かったんですよ。で、ライバルだったんですけど、まあ、関係性的には。まあ、でも、その関係ももう半年ぐらいで、まあ、またその営業部自体がね、会社合併して吸収されることになったんですね。別の会社に。で、そこで解体というかなったんですけど、やっぱりこう、良くも悪くもというか、人間関係もそうですけど、まあ、会社に所属してると、異上司も、まあ、そういう、まあ、厳しい上司もそんなに長いこと一緒にはいないんで、まあ、仲良くできるというか、その改善というか余地があれば、まあ、やった方がいいなというふうにはちょっと思いましたよね。今はもうそのライバルの女の子は、転職してしまったんですけど、まあ、今でもズーム飲みしたりとか結構情報交換とかはしてて、その子は IT コンサル様に転職されたので、いろいろな話聞いて面白いんですけど、まあ、やっぱ同期とかね、職場の人っていうのもなんかそういうふうに思いましたよね。で、まあ僕はやってよかったなと思ったのが、こう、1年とか、1年半、ギスギスしてる関係続くって結構長いと思ってて、で、 大人ってね、その子供みたいに素直じゃない面があると思うんですね。大人になるとこう、なんかこう、頑なな部分出てきたりとか、もうなんかその敵対したらずっと敵対してしまうとかね。で、自分を演じる部分もあるから、周りから煽られてると、まあ、そういう自分を作ってしまうってあるんですけど、ちょっとそこを一旦こう崩して、もう一回関係再構築するってもう多分ね、自分しかできへんというか、相手にそういうスタンスが、まあ、ない時って結構、まあ、お互いにですけどね、あると思うんで、なんかそういうことできたらできてよかったなって3年目にして気づいたんですね。だからその後も社内でちょっとギスギスする人間関係とか、まあお客さんはあんまないですけど、まあ、特に社内が多いと思うんですけど、そういう時は、まあ、ちょっと自分アホになったつもりで、まあアホなんですけどね、アホになったつもりで、行くっていうようなことをしてますね。めちゃくちゃ真面目に 喋ってますけど、まあでもそういうことですかね。はい。まあ結局ね、その女の子は同期の男の子と別れましたけどね。はい。っていうような感じです。これからも多分泥水増えていくんだろうなと思っているんですけど、ごめんごめんなさい。最後言ってなかったですね。謝罪のバメリ事件。これだけちょっと最後に、披露しようかなと思ってます。まあ、これ僕が何年目、5年目ぐらいの時なんですけど、まあ、建設会社を持ってて、で、その建設会社の、まあ、システム部門の方なんですけど、まあ、結構ね、システム、建設会社ってなんかこう、まあ、製造業もそうかもしれないですけど、まあ、厳しいというか、結構はっきりしてるんですよね、受け答えが。まあ、担当者によって違うと思うんですけど、私の担当してた人は、もういらんもんはいらんと。で、必要ないもんは必要ないとか。で、まあ、もう二度と来るなとか。結構、受け答えがはっきりしてて。で、例えばサービス業とか、小売業とかだと、まあ、お客さん、ある意味、にこやかに、受け取ってくれるんですけど、中ではちょっとこう、もう見捨てられてるとかもね、あるんですけど、まあ一長一短はあるんですけど、まあ結構その時担当してた建設業界のお客さんは割とそこら辺はっきりしてるお客さんで、で、あることでちょっとこう、行き違いがあって、ソリューションの、まあ、導入にあたって、で、僕が結構、まあ、すいませんでしたっていうことをして、もう全然聞いてくれない感じになって、お前もうええわと。もう声も聞きたくないし顔も見たくないって言われて、で電話切られてたんですね。でそれがそのある日の昼ぐらいやったんですけど、まあクレームですよね。そしたらまあ訂正というか、まあすぐに行って謝るっていうのが、まあ、営業のクレームの処理というか、まあ、対応なんですけど。で、僕もそのすぐ行こうと思ったんですけど、まあ、そのお客さんがまあ外出してるっていうことで、まあ、夕方の遅い時間に帰ってくるって聞いてたんですけど、まあ、ちょっともうほんまに、昼過ぎぐらいに行って、まあ、夕方、まあ、いつ帰ってくるかわからないので、車で帰ってきた時にもうすぐ謝れるようにその会社の前に立って、お客さんを待ってたわけなんですね。で、僕その時会社も合併して、部署も変わって、見取引のお客さんをまず持たされて、で、まあ、開拓するっていう仕事だったんですけど、まあ、そこが割とこう自分の中では、そのお客さんっていうのが、まあ、一番その見込みがあったんで、まあ、なんとかしてこう、クレームを収めたいと思って、で、立って待ってたんですね。で、お客さんが、全然帰ってくる感じがしないんですけど、その日夏でジメジメしてて暑いしね、蚊めっちゃ飛んでるし、で、そこのちょっと立ってた場所が日陰じゃないんですよ。で、いつ帰ってくるかわからんかったんですけど、これ皆さんどうですかね？皆さんならどうします？日陰に立ってますか？それとも日陰じゃないところに立って待ってますか？で、お客さんが、僕はね、帰ってきた時に、 待ってるのはいいけど進んでるやんけって思われたら嫌やなって思ったんですね。で、まあまあそういうお客さんいないかもしれないですけど、1%でもその、ダメな方の望みがあったらね、やらん方がいいなと思って、日出ってるところに立って、で、しかも蚊にウルトラ刺されるっていうので、2時間ぐらい待ってたんですけど、で、お客さんが帰ってきた時に、車から出てきて、お客さんが、で、僕がそこにもう飛びついて、すいませんでした、みたいな感じで謝ったんですけど、もう顔ボコボコに蚊に刺されてて、お客さんが、なんかこう、僕、血出てたらしいんですよ。蚊潰したりして、顔から。怖い怖いって言われて。でも、もうええからって言われて、まあ、許してもらったんですけど、謝罪のバメリ事件ということで、立ってるポジションむずいなっていうお話でした。はい。はい。ということで、泥水の、泥水サーガは、一旦これで、すべてのプログラムを終了しました。まあ、ただ、社会人してる限りは、泥水を伸び続けると思いますんで、まあ、都度都度、なんか企画としてでもいいですし、ミニコーナーとしても、まあ、需要があれば、やっていきたいなと思ってます。はい。まあ、今言えるのは、まあ、これでも、ね、いろんな泥水経験してますけど、まあ、皆さんもね、こう、経験してると思いますし、まあ、こういうの共有できて、まあ、愚痴になったらね、ダメだと思ってて、まあ、経験した時にどう乗り越えたとか、それでも笑い飛ばして生きてますみたいな終わり方が一番いいかなと思ってるので、はい。そんな感じです。ありがとうございました。